正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月28日月曜日、そして午後1時を、ね、回ったところですが、早いもので2021年もう半分が終わろうかなというね、そういう時期に入ってきました。
そうですね、
もう今月はめちゃくちゃ早かったなという印象が僕の中には、は
い、本当に私もそう思います。
あの梅雨入りが早かったじゃないですか、異常にね、
はいはい、
もう梅雨か、もう夏かみたいな、そんな感じで、あっという間に6月が過ぎようとしていますか、
はい、そうします。
まあ、皆さんはどのようにこの、ね、雨の季節を、ね、あの過ごしていらっしゃいますでしょうか。今日のこの番組はですね、まあ、毎回ね、あの地球環境問題、気候変動問題などに関する話題をね、
はい、
なるべく分かりやすく噛み砕いて、難しい話抜きに、まあ、といっても難しい話ばっかりになってしまいがちですが、
まあね、大事なことなんですよ。でもね、
今日もですね、
はい、
テーマとしてはね、意識の高い若い彼ら、うん、彼女らの活動について、
うん、
一つ荻野さんが見つけてきた、
はい、
ね、ものがありますので、ね、今日はそちらをご紹介したいと思います。今日もしばらくの間ですが、お付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、こんな活動をしている人たちがいるんだっていうね、
はい、
実は今回僕もですね、初めて、失礼ながら知ることになったんですけれども、
はい、
音楽を中心にというのかな、音楽という素材というのかな、それを使って気候変動問題についていろいろも考えていこうという団体、うん、組織を荻野さんの方から紹介していただくと、
はい、私も知らずに、うん、まあ、よくこの番組にゲストとしてお越しいただく江森先生、東京、ね、国立環境研究所の時に、
はい、
江森先生からこういうことに僕サポートしてるんだよというちょっとご紹介があったんですね、
うんうん、
でそれで私も知ったということで、
うん、
クライメイトライブという、もうこれ日本だけじゃなくって世界の若者たちが一丸となって気候変動問題の危機的状況を伝えるために音楽で、まあ、啓蒙啓発活動を行っているという組織みたいなんですけれども、うん、
まあ、は
い、
ライブを行ったりとか、うん、多分参加されるミュージシャンもやっぱり意識の高い方々なのかもしれないですね、うん、でしょうね、クライメイトライブ、クライメイトっていうのは気候ですね、の英語、クライメイトで、はい、ライブという組織ですね。
そうなんですよ、はい、うん、その日本では、まあ、クライメイトライブジャパンという団体組織があるそうなんですね、
はい、
で今日はですね、なんとそのクライメイトライブジャパンの実行委員会、こちらの代表をされているね、学生さんなんですけれども、はい、東京理科大学の4回生で、ね、代表の田代真帆さんにお電話つながってると思いますが、こんにちは。
こんにちは。
あ、こんにちは、田代さん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいですか？コロナとか大丈夫ですか？どんな感じですか？そちらは。
そうですね、コロナは最近ずっと家の中で、やっぱりこのご時世っていうこともあって、Zoom で基本的にミーティングだったりは行っているので、
うん、
まあ、外には行かないように気をつけながら活動させていただいてます。
あ、なるほどね。
なんか嫌な世の中ですけれども ね、まあ、そんな中でもやっぱりの、その気候変動問題とかには、うん、無視できない部分がありますんで ね、クライメイトライブジャパン、これ世界、クライメイトライブというのは世界的な組織、その日本の部門というか、そういうことですね。
そうですね、世界には40カ国で支部があって、そこで若者が各々活動しているという形になってます。
その具体的な活動というのはどんな形なんですか？
アーティスト、すでに影響力のあるアーティストに私たちの思いを届けて、それを代弁してもらうことで、うん、より多くの人に気候変動問題を知ってもらうっていうことが簡単な説明です。
ということは、アーティストさんということは、そのライブであったり、例えば自分が作る楽曲の、まあ、詩であったりとか、そういうものにもなんかそういう要素を盛り込んでいく人たちも結構多いですか？
そうですね、私たち4月24日にも あのライブを開催したんですけど、その時に出演していただいたアーティストはやっぱり気候変動にそもそもあの関心があったりとか、すでに活動をしてくださっている方であったりとか、そういった方たちに声をかけて出演していただいてます。
その、 あの手元の資料ですとね、4月の24日に世界で、計20カ国が同時多発的にライブやイベントを開催したということだそうですけれども、日本では場所は東京でされたんですか、それとも全国ですか。
日本では、東京の新宿ロフトというご存知ですか。
はい、存じております、はい、
そこでライブを夜なんですけどして生配信で、1日アーカイブでライブを開催しました。
で当然ですから、そのライブを見に行かれる方々っていうのはどうなんでしょうかね。もちろんそのアーティストのファンであったりとかね、多いと思うんですけども、その会のその東京での新宿ロフトでのその時の様子というかな、雰囲気というか、どんな感じだったんですか。
今回は残念ながらコロナということもあったので無観客で行ったんですよ。
そうだ、
そうだ、なりますよね。
なるほど。
ライブ会場にアーティストたちは招いて、そこの状況をYouTube で生配信したという形です。
なるほど。なんかその時の反響、これもオンラインを通じてですけども、反響とかはどんな感じでした。
やっぱりさまざまな声が上がっていて、いや気候変動はやっぱり止めなきゃいけない問題だだったりとか、もっとこんな若い子たちが頑張ってるならもっと私たちも活動しなきゃっていう言葉だったりとか、はたまた反対の意見だったりとか、いろいろな意見があったんですけど、やっぱり私たちとしてはさまざまな人にサポートされながら、気候変動の危機、本当にやばい危機を伝えられたのかなとは思っています。
なるほどね。若い人たちと一括りね言ってしまうのはちょっと語弊がね、実はあるかもしれませんけども、スウェーデンのグレタさんご存知ですよね。グレタ・トゥーンベリさん、はい、ああいう方々がまず、ね、声を上げてっていう流れで、これ日本でもねその流れがすごく今強まってるというふうな印象を僕は持ってるんですけども、そういう流れの中で例えばその大人たちは何なんでしょうね。若いやつが そんなことっていう、そういう目で見られたりとか、そういうのって実感あります。
そうですね、やっぱりまだまだ日本ではその傾向が強いかなと個人的には思っていて、それこそあるアンケート結果では、日本人の気候変動に対する意識っていうのが、自国日本が一番他の国よりも対策だったりとかをしているって思っているんですけど、個々のベースに落としてみると、自分の生活を脅かすもの、すごい自分の生活を苦しめて、例えば高いものは買わなくちゃいけないとか、そういった負担意識が生まれてしまう、ちょっといけないものとして見られていることが多くて、そこがちょっと認識のズレだったりするのかなとも思います。
このね、この正木明の地球にいいことっていう番組なんですが、この番組ではそういう若い人たちをバックアップしようっていう、大きなテーマがねあるんですけども、田代さんの周りの大人たち反応あります。
そうですね、私の父親と母親がちょっと変わっている人たちで父親は世界各国旅してたんですけど、それでもともと東京の人なんですけど、子供を福島で育てたいということで福島で私たち育ったんですけど、で母親は外国人でずっと自然の中で住んでた人なんですね。でなおかつ東日本大震災の時に私たち原発の関係で被災して東京に今いるんですよ。
ああそうなんだ。
なんかそういったことが重なり合って、私が活動することに対してはもうどんどん行けみたいな感じで言ってくれてはいるんですけど、活動している仲間たちに話を伺うとやっぱりそんなことはなくて、親から反対されるって意見もやっぱり少なからずあります。
田代さんがこの活動に参加しようと思ったきっかけというか、何だったんでしょうね。
去年の1月2月かなに学生主催で Fridays for Future だったりとか、気候変動に取り組む学生主催で、日本全国にアクティビストを集めてより結束力を強めようっていうイベントを開催したんですけど、その時に会場で生まれた熱意がもう本当に日本を変えられるんじゃないかって思えるぐらいの熱気だったんです。この熱気が全国の人に伝われば、もしかしたら何か大きなことを 変えられることができるんじゃないかと思って、今回は私もあの音楽という誰しもが親しむツールを通して気候変動を訴えようと思い参加しました、う
ん、音楽って別に年の差も関係ないし、うんね、男女ももちろん関係ないし、うん、世界共通の関心事というかね、問題というのを広めるにはすごくいい媒体というのかな、だと思いません？
すごい思います。人の心をつなげる力はやっぱりあると思います。
でその今までね開催されたライブにも参加されてるアーティストさんっていうのは結構いらっしゃって、リストの中では人とよさんもいらっしゃるのね。
はい、いらっしゃいます。
ちょっと一曲かけてよろしいですか？この番組で。
もちろんです。
ぜひかけましょう。
そうですね、はい、まあ、本当に彼女の歌の中でもすごくいいメッセージを含んだこの曲いきたいと思います、はい、花水木。 お届けしました。今日はですね、あのクライメイトライブジャパンという組織がありまして、もう本当に若者が頑張ってる組織なんですけど、音楽で世界を変えたい、環境を変えたいというね、そこの委員会がありまして、代表の田代真帆さんにお話を伺いしています。田代さん、あの引き続いてよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今段4回生ということは、就職はどうされるんですか？
この度クライメートライブジャパンの中で数名のメンバーで一般社団法人を立ち上げまして、
すごい。
そこであのクライメートライブの開催だったりとか、その他イベントだったりとかを行っていきたいと考えてます。
あ、もうじゃあ専門でやっていこうという意気込みなんですね。
はい、そうです。
まさきさん、私ね、
はい、
彼女とお話しさせていただいて知ったんですが、うん、お母さんなんですよね？
そうなんですよ。
学生さんでお母さん。
そう。
ちなみにお子さんはおいくつですか？
生後3ヶ月なんです。
男の子ですか、はい、女の子ですか？
女の子です。
あ、女の子。気候変動問題ってね、考えた時にとかく、その例えば国であるとかね、企業であるとかって割とこう目先のことしか考えない、考えないでその計画を立てたり活動したり、目先の利益に走ったりとかいうのって思いましたでしょ、田代さんも。
思いますよね。
僕もすごく思うんですけども、うん、でもやっぱり例えば次の世代の命を授かったりとかね、あのうちにもあのもう高3になりましたけど娘が一人いるんですけど、そういうその次の世代の人たちに残す環境というかね、そういうのをやっぱり親になった時にすごく感じたんですが、田代さん今そのあたりの思いってどうですか？
もう っしゃる通りで、出産するよりも今の方がもっと活動しなきゃいけないの、もっといろんな人に伝えなきゃいけないんだっていうことはひしひしと感じます。
頑張っていただきたいし、
本当にしたいですね。
田代さんご本人はどんな音楽が一番好みなんですか？
私結構昔の音楽が好きで、
例えば
それこそビートルズも聴きますし、細野晴臣さんだったり、ハッピーエンドだったりとかも聴きます。
ちょっとなんか環境につながって感が僕はなんとかイメージがあるんですけど、
そうですね、細野さんと関係がある坂本さんだったりとかはもうすでに環境問題を以前から訴えていて、もう有名ですよね。
はい、はい、そうですね。例えばね、思いつくままで結構なんですけど、今その活躍してる結構有名なミュージシャンの方々で、結構この方はすごく環境問題意識高いですよっていう方ってちょっと気がついたりしますか？
結構それがまた難しいところで、なんか日本のアーティストってすごい有名になればなるほど政治的なことを言うっていうことに関してすごい懸念している人が多いのかなとも思っていて、なのでやっぱりすごい有名な人で出てくる誰かパッと浮かぶかって言われると、そんなに私の中ではいないのかなと思っています。ただその中でも水曜日のカンパネラの小室井さんだったりとか、ミュージシャンじゃないんですけど、二階堂ふみさんだったり、すごい環境問題について訴えてます。
これから先の活動のね、計画というか何か具体的にあれば教えていただけますか？
とりあえず決まっていることは、10月16日にまたクライメートライブジャパンを開催します。
これも東京になるのかな、場所は？
そうですね、東京で開催し、今考えているものは、全国でフジライト会場を設けられればなとも思っています。
確かに。
田代さん自身はこれからまだまだね、何十年と、地球に生きていくわけ、僕もね、数年かもしれないけど生きていくわけですけども、今例えばね、地球温暖化であるとか、二酸化炭素の排出量削減しようしようっていう、全世界的な動きはね、だいぶこう進んできて、日本もね、ようやくその波に乗り始めたところかもしれないんですけども、これから先の地球環境についてね、ちょっと難しい話かもしれないですけども、どうでしょう、見通し的には、田代さん的な見通しとしては。
もう気候変動が止まって、より良い世界が来ることを願いたいです。
もう明らかに昔と今ってお天気も違ってね、毎年のように観測史上最も気温が上がりましたとか、積算降水量過去更新しましたとかね、そんなことばっかりになっていて、でもそんな中で普通の暮らしはね、やっぱり続けたいし、続けなければいけないし、音楽も含めていろんな趣味もね、楽しみたいっていうのは当然あるんですけども、そういうその自然の流れの中でね、ただ単に音楽を楽しめばいいっていうことではなくなりつつあるのかなともちょっと思っていて、この活動っていうのはもう不可欠になってくると思うんですけども、世界的に見てこういう活動は他にもあったりするんですか、ご存知ですか、田代さん。
音楽でいうとやっぱりクライメートライブなんですかね。
世界的な動きっていうのは、これいつぐらいから始まってるものなんですか？
この動き自体始まったのが去年の6月。
じゃあまだ本当にね、出来たてというか、できて間もないというかね。
はい、そうなんです。
そういうことは、このコロナ禍の中でこういう動きが盛り上がってきたということなんだ。
生まれたんですよね。
やっぱり海外の同じ世代の子たちはもう本当にこの状況を変えなきゃいけないっていうことで、動いてますね。
逆に何かしなきゃっていう意識が高まったのかもしれないですね。
あ、それはあると思います
ね。で、その会える人にもなかなか会えない中、やっぱりネットを使ってなんとかコンタクトを取って、ちょっとなんかやろうじゃないかみたいな、それはそのコロナ禍の逆にちょっといい点のかもしれないですね。
そうですね、それは一点、やっぱり一人一人が自分の生活だったりを見直すきっかけになったのかなとも思いますし、
最後になりますけどね、何かこう田代さんの方から、この時間帯にラジオを聞いてる人たち、いろんな方々いると思うんですね、車の中でとか、ちょっとお昼ご飯食べてちょっと一休みしながらとか ね、そういう方々に向けて何かこうアピールしたいことがもしあれば
お願いします。ね、お父さんお母さんの世代もいらっしゃいますよ。
と思います。はい。
気候変動問題はすごい危機感がある問題だとか、すごい地球が滅びてしまうよみたいなことをずっと言われてきているからこそ、皆さん多分この問題を聞いたときに、あ、またこの問題か、もうずっと言ってきたじゃんとか、そういった気持ちになると思うんですよ、
うん、
でもやっぱり私も親になってすごい思うんですけど、気候変動問題ってもう本当に危機的状況にまで迫っていて、私たち Z 世代がこの問題のために活動しないと、もう今後止まることはないだろうって言われているぐらいやばいんですね、
うん、
だからこそ一人一人がこの問題に真摯に向き合って何かしらアクションを起こすっていうことが本当に大事になってくると思います、うん、なので調べるだったりとか、まあ、署名はすごい難しいと思うんですけど、まあ、何かしらアクションをしてもらいたいと私自身は思ってます。
なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます、この10月16日のね、次のライブがまた近づきつつある時にはまたこの番組でね、機会があれば取り上げさせていただきますので、
ぜひ。
ありがとうございます。
その時はもし時間があってお暇でしたら、この神戸にあるスタジオまで来ていただくとね、お顔拝見しながらお話できるので、ね、
いいですけれども、
はい、ね、そんな世の中になっていることを祈りながらですね、はい、はい、今日はどうも長い間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さあ、ということでね、なかなかそのしっかりとお話しいただいて
ね、4回生でいらっしゃるけれどもお母さんだと、
うん、やっぱりその音楽をしている人たちとかね、アーティスト、芸術家って言ったら、ちょっとやっぱり遠いところにある人たちで、ちょっと普通とは違う考えを持ってるんじゃないかみたいに、一見思いがちなんですけども、はい、でもそんなことはなくてね。
ね、意外と、
うん、はい、なんせ僕だって音楽ちょっとはかじりますのでね、いやいや、こんな人間だって。
そのうち歌ってくれますから皆さん待っててくださいね。
いや、それないですけど、やっぱりいろんなその趣味であったりね、そういうものを通じて活動していくっていうのはこれからどんどん広まるべきだしね。
そうですね。
この番組もどんどん紹介していきたいなと思いますが、はい、私はこんな活動をしているんですとかね、うん、もしございましたらこの番組情報をぜひお寄せください。またね、お便りなどもお持ちしております。いい、宛先を荻野さんお願いします。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。
そしてここでお知らせがあります。兵庫県では高校生が社会の第一線で活躍する環境の専門家のアドバイスを受け、2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
ということで、正木明の地球に行くとは、今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。